バラティコンサートが持たれまして、あの本当にこう、久しぶりですね、こう教会に来る人とか、またあの一人一人にも神様を覚えてくださって本当に感謝でした。あの映像と賛美ということを神様が合体させてですね、あのさらに多くの方々に用いられていくと思いますので、ぜひお見せください。またあのさらにですね、あの、コンサートにもあの家族やまたあの兄弟とかいろんな形でですね、加わっていてですね、またいただきたいというふうに思います。そしてですね、そして4月のですね、29日にあの29日、先週月曜日から小原秋元牧師が来られてですね、九州の全国スペルグループコンテスト九州予選が、ね、行われました。そしてその後、長崎の聖会があってというふうになったんですけども、あと福岡からもですね、3チームが出てですね、あの、来ましたけども、まあ、入賞できなかったんですけども、すごくですね、あの各チーム本当に引き上げられていて、あの、素晴らしいですね、あの3位の時となりました。順位としてはですね、1位がピース、2位がオリベット、それから3位がミラクル、4位がミルトス、5位が山里ゴスペルクラブと、それからフェイスフルフィフティーズっていうですね、そういう、のになりました。3位までは若い人、のですね、チームでこう占められるというですね、そういう形でですね、やっています。あの今あの1、2以外はあの、自転枠の中でまた全国で選ばれていくようになるんですけど、ぜひですね、九州からも選ばれるようにご応援ください。また、各場でさらにこう、入賞していってですね、来年は3枠とか4枠とか、さらに枠もですね、増えていくようにですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。すごくレベルが上がっているということをですね、パウロ牧師も言っておられましたけれども、すごくあのいろんな形で神様がですね、賛美の働きを引き上げてくださっています。で、主の御手があるなということをですね、忘れています。一つはあのこう路上ライブに出ていくっていうことですね、こう外に出ていくとこう強くなっていくんですね。それともう一つはその、ボイストレーニングをですね、あのイスラエル聖母牧師としてこうボイストレーニングを受けている方々とか、声がですね、すごく出るようになってきているんですね。あの高い声、低い声とか、あのいろんな声がですね、で、ファルセットとかで、その中ですごくこう引き上げられているなということを思います。ぜひですね、またそのことも増えていきたいと思います。次の牧師は今度東京に移動されますので、ぜひですね、5月移動される予定ですので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それとあのその後ですね、いろんなところですね、4月30日は熊本と筑豊、そして1日は大分と福岡と回ったんですけども、各教会にもいろんな方々が来られてですね、いました。また大分ではあの他教会の牧師の方が来られてですね、すごくお話を喜んでくださって聞いてくださって、あの御子に従うをすでに持っておられて2章ですね、買っていかれたりとか、あのすごくあの熱心に聞いていかれました。あの本当にこう神様が中教の働きを開くというふうに語られているんですけど、いろんな形でですね、いろんな方々の関わりというのが開かれてきて素晴らしいなというふうに思っています。またあの、そういうことも関連しているんだと思うんですが、あの今度は白馬キャンプがですね、7月の23日がプレキャンプで、7月24日から26日が本キャンプ、白馬キャンプ、夏のキャンプがあるんですが、そこに新井先生が来てくださることになりました。馬橋キリスト教会の新井浩二先生ですね、日本のカリスマの騎手という方ですけども、その働きをしてこられた方ですけども、開会礼拝の世界に来てくださるということであります。で、ですね、あの本当にあの感謝だなと思います。またあの大川先生も来てくださったら素晴らしいんだと思いますけども、本当に神様ですね、期待してさらに行きたいというふうに思います。ですね、はい。またあの教会ではですね、金曜日にあの石橋家のですね、あの、記念会を行いました。6年前にですね、天に召された石橋俊光さんですね、石橋家のお父さんの、記念会だったんですけど、あの、まあ、お母さんも来られてすごくあの祝福された時となりました。神様はですね、あの本当にこう、ご家族の中に新しいことをしてくださっているなと思いました。でもお母様がですね、あと入院しておられる病院もあの、ちょっとコンサートの申し込みをすることになりまして、ぜひあの開かれてですね、そこでもコンサートができるようにお願いしていただければと思います。 あとその、シカゴ教会ですね、リベカ小牧師って言われるんですけども、女性の牧師さんがおられるんですが、ちょっとなんか原因がよくわからない腹水がたまる病気でですね、今いろんな治療を受けておられるんですが、ぜひですね癒されるようにお祈りしていっていただきたいというふうに思いますね。またあの、5日には、ボリハラ牧師ですね、ベテルボリハラ牧師の化学物質過敏症の病で今休養っていうか療養しておられますけど、ぜひそちらの方もですね癒されるように、宣教師の方々もですね健康のためにもですね、ぜひお祈りしていっていただきたいと思います。それではですね、あと御声新聞が出てますので、また見といていただきたいと思います。から日露、ロシアの日露首脳会談のことが載っていますけれども、あとスネルボイステラピアですね、癒しのセミナーのことがこう載っています。あと聖書神学講座のこととか、原井浩二先生 の講義のことが載っています。それから、沖縄の大会のですね、グループコスペコンテストの、記事とかも載っています。それから児童養護施設のですね、設置委員会が起こったっていうことですね、そういうのも載っています。伝道面ではですね、脳梗塞がですね、脳梗塞、30年以上続いた脳梗塞の後遺症が癒されたというですね、イスラエルチームにこの参加して、そういった技が起こされたという、森末スーザンさん、スーザン八重子さんという岡山県の方ですけども、ぜひ見て、読んでいただきたいというふうに思います。いろんながんの癒しとかですね、今、次々こう、癒しの働きがですね、技が起こってきています。で、これは、特にですね、誰かが優れていて、なんかすごいスーパースターみたいな方がいてですね、それをやってるっていうんじゃなくて、こう群れ全体でですね、1週間5人進学生はですね、癒しの祈りをしなさいという宿題が出ていて、それがみんながやるわけですね。ですからそれでこうやってると、そのいろんなことが起こってくるわけですね。だから賜物っていうのは、その使うとどんどん開かれてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。どんなにこう素晴らしい卵があっても、こう用いないとですね、それはこう現れてこないので、私たち例えばすごいたくさんお金が入ったこうキャッシュカードを持っていても、それ使わないと引き出せないのと同じで、そのとにかくその私たちがこう持ち始めるとですね、それが開かれてきますので、皆さん一人一人にもこの9つのうちのどれか一つはですね、優れた賜物がありますので、ぜひですね、今日用いていっていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですが、またですね、今週は土曜日ですね、ケアアイツ日という唐津市のですね、老人介護施設でコンサートがあります。で、1月ですね、ちょっと院内の方のなんかこう感染というか病気でちょっと、中止になったんですけれども、延期になったんですけど、5月ですね、来てくださいということでこの招聘を受けましたので、ぜひですね、今週の土曜日ですけれども、コンサートが祝福されるようにですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。彼らでも神様の働きが大きく開かれていくことをですね、期待しております。まあ、その次の週はですね、また土曜日なんですけど、朝倉の方の石瀬村に行きますけども、ぜひお祈りください。そして5月はですね、最後に、5月26日の日曜日はまたティーパーティーコンサートを行いますので、ぜひですね、祈っていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉にですね、入っていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書の4章のところですね、開いていただきました。で、先週の続きになっていくんですけれども、今回パウロ牧師として語られたことならとかをですね、こう含めつつですね、お話をしていきたいと思っています。17節からですね、お読みいたします。イエスは、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イエス様はこの時からというのは、この悪魔の、誘惑ですね、この悪魔の試みを受けて、試験といいますか、そういう試みを受けて、その後ですね、それに打ち勝って、その後この公の生涯ですね、入ってきました。およそ30歳になっておられて、そしてそこから3年間公生涯というのが始まっていったんですね。で、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われて宣教を開始していかれたわけですね。 先々回のそういう時にはバプテスマのヨハネが同じ言葉をで水のバプテスマを授けていくところがありましたけれども、本当にこの、イエス様ご自身がその天の御国でもあるので、本当にまさにこう悔い改めなさい、天の御国に近づいたイエス様ご自身を来て救いのですね道が開かれてきたので、悔い改めなさいということをですね言っているわけなんですね。でこれは悔い改めというのはすごく大きな恵みであって、神様との関係をまず私たちはこう回復していく第一歩であるということをですね覚えていきたいというふうに思います。あとですね、開いてみていただきたいと思うんですけど、ずっと後ろの方ですね、黙示録のちょっと手前の、ヨハネの手紙というのがあるんですけども、今回パウロ教徒牧師が来られてですね、ここからこうお話をされたんですね。ヨハネの手紙の第1の、9節ですね、そこをちょっとお見たいしたいと思います。3番の方は465ページになりますけども、ヨハネの手紙の第1の、後ろの方ですね、ヨハネの手紙第1の、9節というところですね、見ていただきたいと思います。お読みします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますと。で神様はさっき悔い改めなさいってイエス様がこう宣教を開始されたというところを見ましたけども、神様はこう私たちの罪を許してくださる方であるということがここに書かれています。そして私たちが自分の罪を言い表すなら、神様に告白するならば、神様は真実で正しい方ですから、神様は正しい義なる方なんですね。ですから私たちの罪をそのまま放置していくこと、裁かないことはできません。でもそのためにイエス様を送ってくださって、私たちの身代わりとなって、イエス様がくださったわけですね。ですからそのイエス様を信じるときに、そして罪を悔い改めるときに、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますと。これは私たちが罪から救う、イエス様をまず最初に信じたときに救われるということがありますし、信じた後も私たちは罪を犯すわけなんですけども、悔い改めるごとに私たちというのはこう清められる、つまりこうまた新しくされていくということなんですね。内側が変えられていくということなんです。ですから私たちが悔い改めるために私たちの内側というのをこう変えられていくということをですね覚えていただければと思います。もちろん何度も同じ罪を犯してしまったりすることがあるわけなんですけども、罪は容赦がありますけども、悔い改めていく、そのため悔い改めていくなら、神様は私たちをこう清めていってくださったということを覚えていただきたいと思います。でこの中からですね今回パウロ氏が語られたんですけども、教会に来られる方々でいろんな方がおられるんですが、例えば教会なんていうところはですね、弱い人間の行くところなんだっていう方がいるんですね。でそれは間違ってはないわけなんですけど、自分が弱いということを認めてですねいるってことはそうなんですけど、また人間本当は全部弱いんですけども、そういう方もいます。またある方はですね、私は罪深くてですね、ああいう教会に行くのにはふさわしくないっていう方がいるわけなんですね。で秋元牧師はこの前の教会におられた時にですね、ある方が来てですね、私はですね、あの方に比べたら本当にですね、ふさわしくない、罪深いものです、ふさわしくないものですって言いに来られる方がいるそうなんですね。そしたらあの方のようにって言われたそのあの方が来てですね、パウロ牧師のところに来て、私は本当に罪深くてふさわしくないものですってこう言うっていうふうにですね言われていました。でみんな何かこう罪の意識っていうのはですね、大なり小なりこう持っているわけなんですけども、ですから私たちはこう自分は本当に神様の恵みを受けるのにふさわしくないという意識があったりするんですね。でもそれは正しいわけなんです。でそれは間違ってないんですね。ただだから私はもう教会には行かないとか行けないとか神様の方に行かないっていうのはそれは不信仰なんですね。イエス様はその私たち、神様は私たちその罪人を愛して、罪人を救ってくださってるので、救ってくださるので、私たちはイエス様が私たちの罪を許してくださるってことを信じる必要があるんですね。ですから、自分は神様の恵みを受けるにふさわしくないものであるってことを、そう思うことは私は正しいんです。ただ許しも信じる必要があるということをですね覚えていただきたいと思います。だからもう神様から離れようとか、そういうのは不信仰であるということをですね覚えていきたいと思います。今回ですね、それでメッセージの中でダビデとモーセのことを語ってくださったんですけども、 まあ、ダビデとモーセっていうとですね、あの旧約の中で本当にこう、祝福されまた神に用いられた器なんですけど、でもこの2人に共通した面があるんですね。それはあの殺人を犯してしまったっていうことなんですね。でモーセは2人ですね、殺してしまいました、エジプト人をですね。そしてダビデは同じ、イスラエル人ですけども殺してしまう、戦いじゃなくてですね、あえて、仲間を殺すっていうですねことをしてしまいました。それだけじゃなくてダビデは姦淫の罪を犯してしまうわけなんですね。で2人とも非常に大きな罪を犯しているんですが、そしてその時代ですね、彼らの罪の少ない人っていうのはの方がずっと圧倒的に多かったわけですね。その時代でももちろんもっと罪のない人たくさんいたわけですけど、でも その人たちよりもダビデやモーセはこう祝福されているわけなんですね。でそんなバカな話があるかと思うわけなんですけど、でもあのそうなんですね。でなぜかというと、そのダビデとかモーセはその時代にあってですね、あの本当に信仰を持ち、あの一番また信仰を用いていった人でもあるってことなんですね。つまりこう具体的に言うと、あの自分の罪を悔い改めたんですね。神様、本当に私は罪を犯しましたということを認めて悔い改めたんです。そして全てのことをこう感謝していったわけですね。そしてこう神様に従っていったわけなんです。そうやって彼らはその時代にあって、あの本当に信仰を用いていった人なんですね。その結果、その誰よりも祝福されてしまったんですね。あの彼らよりもっともっと罪の少ない人はいくらでもいたにもかかわらずですね、また人間的に見たらこっちの人の方が遅刻されるべきだという善良な人がもっといたにもかかわらず、あのそれ彼その方たちよりも彼らが遅刻されていったんですね。なのであの神様の、なんて言うんですか、こう恵みっていうのはこう信じるものに現れてくるんですね。イエス様があの、イエス様の十字架っていうのは全ての人のためにあのなされたものです。だからあそこで全部終わってるんですね。十字架で全部許しも何もかもですね完結しています。全ての人のためになしてくださったので、ただ それを信じる人がそれを受けることができるわけですね。で神様の恵みというのはその全ての人にこうあの不平等がないわけなんですね。でもその信じる人に来るっていうことですね。それは救いもそうですし、その全てのことにおいてそうであるっていうことですね。信じる者がその祝福を受けるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で、あの秋元牧師ですね、あの、アメリカに行かれた時にですね、あの私は殺人をしましたって方に会ったそうなんですね。でその方と会った時にちょっと私は殺人をしましたって聞いたらちょっと引いてしまったっていうふうに言っておりましたけど、やはり殺害ですね、なんかこうあのまあ、私もそういう方、そういう最初にしたって方に会ったことありますけど、やっぱりこうちょっとこう一歩引きたいですね気持ちになりますけど、だけどその方はすごく祝福されてるんですね。社長さんでですね、ある会社を経営していてですね、すごい祝福されてるそうなんですね。もちろん社会的にその人を殺したっていうことで社会的な刑罰っていうのは受けたわけなんですけど、ただあの神様の前に死に悔い改めたんですね。そしたら他の人よりも祝福されちゃってですね、経済的にも祝福されてしまっているっていうことなんですね。だからあの神様の恵みというのは不思議なんですけども、あの、神様の罪人を愛しているんですね。私たちを愛してくださっています。そして悔い改めた人に祝福をあのくださるんだということをですね覚えていきたいと思います。悔い改めた人を祝福される方であります。ですから私たちはこう信仰というのはいかに重要であるかということをですね覚えていきたいというふうに思います。それは旧約の時代からもうそうであるということをですね、モーセやダビデの姿を見るときに殺人を犯してですね、であるかダビデは姦淫を犯してしまって、まあ、あの取り返しがつかないってい こう罪をですね犯しているんですけれど もう真に彼らが悔い改めて信仰によって歩いたときに、あの誰よりも祝福されているというのはですね、すごい神様のこの神様という方をですね私たちはそこで見ることができるわけですね。ですからイエス様はここで宣教開始されるときに悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われました。だからあのイエス様はその悔い改めの恵みを受けなさいということをですね、いかにその恵みが大きいかということをですね、あの主が語っておられるわけなんですね。でちょっとあの脱線しますけど、あの他の恵みもそうなんですね。あのなんて言うんでしょうか、こう同じ試練にあってもそこからすごい神の祝福を見る人と、そうでない人がいるってことなんですね。これクリスチャンの話ですけども、だからその同じ試練にあっても同じような試練にあってもこうある方はその試練でこう 潰れてしまって、ある方はその試練から逆に大きな逆転を見る方がいるってことなんですね。それはなぜその神様がその不公平をしているかっていうと、そうではなくて、それを信仰の対応ってことなんですね。ですからそこでこう本当にですね、そのまずいことといいますか、マイナス時代はそのことを本当に感謝して、徹底して感謝してですね、そしてもう事細かに感謝してですね、そして神様にそのことを委ねていく人は本当に神の栄光を見ていくわけなんですね。だから信仰を持ちる人が恵みを受けるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、私たちは皆ふさわしくないものでありますし、皆罪人であります。でも確かにそこで悔い改めたり感謝をしたり聞き従ったり信仰の歩みをするものに神の栄光というのはですね、現れていくということを覚えていただきたいと思います。ちょっと戻りますけども、マタイの福音書の4章のところですね。イエス様はおよそ30歳でご宣教を開始して言われました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからですね、言いました。でその後ですね、何をしていたのかと言うとですね、こう弟子をですね、招くんですね。18節から読みします。イエスがガリラヤのほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからであるんですね。ペテロというのは岩という意味ですけど、イエス様が付けられた名前ですけども、この前からですね、このペテロたちにはこう会っていたようです、イエス様はですね。でもこの時に声をかけた、また声をかけたんですね。そしてイエスは彼らに言われた、19節、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われました。で彼らはすぐに網を捨てて従ったとあります。でイエス様は私についてきなさいって言ったんですね。そしたらあなた方を人間を取る漁師にしてあげようっていうふうに言いました。だからイエス様についていくならば人間を取る漁師に、神様がしてあげる、神様がそうするっていうふうに言われたんですね。約束されたわけなんです。で彼らはすぐに網を捨ててイエス様に従っていってしまいました。で人間を取る漁師なんですね、私にはできないわけですね。でもイエス様についていくならばそうするって神様は言ってるわけなんですね。でもですね、最初こうやってですね、ペテロはこうイエス様についていったんですけど、その途中からですね、だんだんこう自分はそのイエス様に従っていく力があるんだと思ってしまったようですね。そして他の人が裏切っても私はイエス様を裏切るようなことはありませんっていうふうに言ってたんですけど、3回もイエス様を裏切ってしまって、そして最後呪ってイエス様をですね、しまうわけなんですね。で本当にこの大失敗といいますか、それをするんですが、ペテロは自分の力で神様に従えると思ってたんですね。でもそれは間違いだったんですね。でそれをエス様が十字架の時に明確にペテロに教えるわけなんですけども、でここにあるようにエス様についていくならば人間を取る良心にしようと言われたんです。だから私たちもそうなんですけども、私たちの方に何か神様に従っていく力とか神様の働きをしていく力があるわけではないわけです。ただイエス様についていくならば、私たちはそのような働きや神の栄光を見るということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、21節からまたお見せします。そこからなお行かれると、イエスは別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を作るっていうのをご覧になり、2人をお呼びになってております。ここでもまたもう2人ですね、漁師がいて、そして、ヤコブとヨハネですね、2人をお呼びになった。そして、22節、彼らはすぐに船も父も残してイエスに従ったと。でこの2人ずつ、ですね、兄弟2人ずつですね、イエス様が私についてきなさいっていうふうに言われたんですけど、その時ですね、彼らの反応っていうのはですね、こう、20節ですね、見ますと、彼らはすぐに網を捨てて従ったとあります。そして22節見ますと、彼らはすぐに船も父も残してイエスに従ったとあります。で皆さん、これすぐにって言葉がですね、出ています。でこの4人っていうのはですね、すぐに従っていたんですね。こう船も置いちゃってですね、お父さんも置いてしまってですね、網を置いて従っていったっていうのが書かれています。だからイエス様は弟子を宣教が開始されてすぐ弟子を招かれたんですが、その弟子の条件っていうのはですね、何だったのかというと、すぐに従うっていうことだったんですね。 で、この聖書、マタイの福音書を今学んできてるわけなんですけども、マタイはね、イエス様のお父さんとして召されたヨセフさんも、ヨセフですね、彼もすぐに従っているっていうのはですね、私たちが学んできました。夢でこう示されたらですね、ヘロデのとこからこう、すぐに逃げなさいって言われた時にすぐ従っているわけですね。でもしヨセフっていう人がすぐに従わない人だったらですね、なんか物語が変わっちゃうようなですね、展開だったんですね。ヘロデはこう人を殺しに来てたので、だからいかにこうすぐに従うということが重要かということをですね、私たちは見るんですけども、そしてなぜヨセフが選ばれたのか、なぜ十二弟子にですね、この漁師たち、漁師という彼らが選ばれ、十二弟子に選ばれたのかっていうと、それはすぐに従うということがですね、ポイントだったわけなんです。イエス様はですね、旅行がいっぱいあるので、船にたくさん乗られるので、漁師4人ぐらいいた方がいいなということでですね、4人見せたんじゃなくて、ポイントはですね、これすぐに従うっていうところだったんですね。彼らのポイントはそこにあったっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから私たちも神様の働きをこうしようとするときに、そのポイントは、その神様って分かったらですね、神様と確認ができたらすぐに従うっていうことをですね、なし、またそれを求めていきましょう。ですから私たちは終わりの時代に来ているので、これから神様にすぐに従うかどうかっていうのは、なんかこう私たちの生死を分けたり、歩みを分けていくものとなっていくと思うんですね。なので神様って分かった時にですね、すぐに従うっていうことをですね、なしていきましょう。でそしてですね、この弟子をこうまずこう招かれたんですね。でこの弟子、彼らはですね、最初こう招かれて、そしてイエス様のやることを最初見ていたわけですね。でそのうちこう学んでいって、そしてそのうち一緒にイエス様と働きをするようになって、イエス様が天に召された、昇天された後からは弟子たちを通して神様の技をなされていきました。そのようなこう順番を通っていったんですけども、ですからいつも何かこうイエス様は弟子たちにいろいろ見せているということをですね、見ることができます。でそれは神様の働きのためだったんですね。で、神様は私たちにもいろんなことを教えているということをですね、覚えていただきたいと思います。これからすごいたくさんの方々が救われてくるんですが、でも皆さん先に救われているっていうのはですね、何か神様の大きなですね、計画があるっていうことを覚えていただきたいと思います。そしてですね、23節からまたお見せします。イエスはガリラ全土を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒されたと。で、ここでですね、イエス様はガリラ全土を巡ってとあります。で、街道で教え、当時は街道に行ったらですね、街道管理者の人がいて、許可したらもらえたらどこでもこう教えたりメッセージを語ることができたわけですね。もう私たち今どこの教会に行ってもメッセージするっていうと、そういうことはできないわけなんですけども、当時はそのどこの街道でもですね、シナゴーグですか、その街道でその、お話をすることができたわけです。だからいろんなところにイエス様行かれました。で出て行ったってことですね、一つは。そしてもう一つは、あらゆる病気を癒していかれたっていうことであります。ですから病気を癒されたのが働きに大きくあったっていうことなんですね。このちょっと見づらい地図なんですけど、これはパレスチナって言いますか、イスラエルで、これは地中海ですね。で、これが視界ですね。この辺にエルサレムがあってですね、ちょっと違ったらいいかな。それでですね、これガリラヤ湖ですね。今こうイエス様がこう宣教を開始された場所ですね。でこの辺がガリラヤ地方っていうんですけども、で、この中でこう行ってたんです。そしたらですね、すごいたくさんの人、イエスの噂はシリア全体に広まって、シリアってもこっちの方ですね。だから今国でいうとこのレバノンとかですね、それからヨルダンとか、シリアとか、そういう国々の、 その範囲、非常に広い範囲からですね、人々がこう集まってきたわけです。で、それは癒しの噂を聞いたからですね。イエス様のところに行ったら癒されるっていうことをですね、聞きました。で、様々、それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などの皆、身元に連れてきた。イエスは彼らが癒されたと。で、イエス様の噂を聞いて、みんながですね、病人や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人を連れて行ったわけですね。一つは病気ですね。もう一つは悪霊をですね、必要な方々がいたということですね。今日本では悪霊の話をすると、なんか、ちょっと頭おかしいんじゃないかとかいう方がいるんですけれども、悪霊の問題っていうのはその、もっと一般的なことであって、日々起こってくることですし、でいろんな方々にある問題であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして、イエス様はその悪霊を追い出し、病を癒していかれたんですね。で、ですから大勢の人たちがこう、みんな、その具合の悪い人たちをみんな連れてったということなんですね。病の人たち、悪霊に疲れた人ですね。で、これから私たちのですね、教会、またこの日本にも非常に大きなこういう動きが起こってきます。たくさんの人がですね、あそこに行ったら癒されると、あそこに行ったら解放されるって言ってですね、もう本当に地の果てからでも来るようになると思うんですね。で、それはその技を見るからなんですね。ですから皆さん癒しとかですね、奇跡とか、それから悪霊追い出しっていうのはすごく用いられるってことを覚えていただきたいと思います。で、まだそういうことしたことないって方もいるかもしれませんけど、病の方がいたら手を置いて祈っていただきたいと思います。働くのは私たちじゃなくてですね、癒すか癒さないかは神様の責任なので、どうせ私たちは一人も癒せませんから。でも私たちは信仰を持って手を置くならばですね、祈るというのは癒される方が起こされていくんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしていろんな方々を連れてきたというように、私たちも教会にですね、いろんな方々を連れてきてですね、行くということを成していきたいと思います。そこにイエス様のところに来た人はみんな癒されたんです。だからそれはそのシリアとか異邦人ですね、そういうデカポリスとか異邦人がたくさん住んでいたそっちの方の人が来ても、とにかくイエス様のところに来た人はですね、みんな癒されてるんですね。ですから本当にですね、私たちは主のもとに人々を導くってことがポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。その時に主が働かれるんですね。ですから教会に誘い、またコンサートに誘ったりですね、また伝道したりしてって、さらにいただきたいと思います。そしてこうしてガリザヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従ったという。で、ものすごい数万人、数十万人という人がですね、イエス様の周りにいたっていうことなんですね。すごい神様の大きな働きがこの中で起こっていきました。で、神様はこの我の時代にも私たちに通してですね、この癒しの働き、悪霊追い出しの働きを通して多くの方々に救いを与えようとしておられます。ですから賜物をですね、皆さんに与えられている賜物をですね、用いていただきたいと思います。威厳を語ることを、聖霊バプテスマを受けて良かったり、そして賜物を用いるということがですね、すごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、カリスマが必要なんですね。で、神様は今も癒しと悪霊出しをされて、用いて人々を救いに導いていかれるということですね、覚えていただきたいと思います。で、第三教命令は私たちに与えられています。ですから私たちは出ていく必要があるんですね。イエス様がいろんなところに行かれたように、私たちも出ていく、一つは出ていく、でもう一つは賜物を用いるということですね、成していきたいというふうに思います。今日はですね、ちょっと、この方から学びましたけど、信仰がポイントだということですね。悔い改めなさい。悔い改める人は本当に祝福されるんですね。だから私たちは悔い改める、罪は悔い改めていく、日々の罪も悔い改めていくということですね。そしてその時に、そして感謝し、神様に従っていく、その信仰の歩みをする時に、神様は非常に祝福されるということですね。どんな問題も解決されない問題はありません。私今回ですね、こうメッセージを聞きながら、パルコスのメッセージを聞きながら、本当にそうだなって思ったんですね。解決されない問題はないなっていうことですね。本当にこう深く、なんか自分がですね、自分の失敗や自分の罪で起こってしまったことってですね、なんかこう解決されないんじゃないかとかですね、なんかすごくこう、なんかこう特にですね、自分のせいでなってしまった問題っていうのはすごくこう否定的に考えてしまっていたんですけど、神様が解決できない問題はないんだなっていうことをですね、本当にこう深くこう霊に受け取ることができました。本当に信仰がポイントなんだということをですね、 覚えていきたいと思います。最もなんていうかこう殺人とか大きな罪を犯してしまった人が聖書の中で実は最も祝福されているんだということもですね覚えていきたいと思います。そしてもう一つは、弟子たちがすぐに従ったということなんですね。ですから私たちもこう神様が言われたということにはっきり確認ができたらすぐに従うということをですねしていきたいと思います。それはすごく重要なですねポイントであるということですね。パウロ牧師はですねすぐに従われるなと思うんです。でも皆さんですねすぐに従わなくて大変なことをですね何回も何回も経験そうだと思うんですけど何回も何回も経験してやっぱり神様にすぐに従わないとダメだってことは分かってですねこう従うようになっていくってことがあるわけなんですね。なので本当にですねすぐに従うってことが重要であるってことをですね覚えていきたいと思います。でそのポイントで神様がこの方々を選ばれたんですね。で皆さんこれからすごいたくさんですね数千数万数十万数百万数千万の方々が救われてきます日本でもですね。でもその前に皆さんがこう救われてまた教会に来ているというのは特別な計画があるということをですね皆さん本当にそのことを覚えていただきたいと思います。ダウンタイムを見ている方々はですねぜひ本当にこれから素晴らしい技がなされますのでそれをですね見ていってですねそれにいただきたいと思います。それではお祈りいたします。23節をお読みします。イエスはガリラの全土をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治された。皆さんこの御言葉ありがとうございます。今私たちイエス様が本格的に宣教が開始されたということもありました。また、こうイエス様の悔い改めの恵みということを信仰を用いるときに主が素晴らしい恵みを与えてくださることもありました。またすぐに従うということが非常に重要であるということもありました。どうぞ私たちがそのあなたに従っていくことができるように助け導いてください。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその方に手を置いてお祈りください。オンタイムの方見ている方もお祈りください。どうぞ、また罪があると妨げとなりますので悔い改めの時を持ってですねお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父様感謝します。今私たち一人一人に深く触れてくださることをありがとうございます。悪いところを癒してください。炎症があるところを癒してください。こう傷んでいるところを癒してください。病気の部分を癒してください。お願いいたします。感謝します。また心の病を癒してください。精神の病を癒してください。また感染症を癒してください。またこの、アトピーやこの、そういったこう、アレルギー性の病気を癒してください。アレルギーの病気に触れてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって病のような事故を縛る。イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。その耳がですね、悪い方の癒されます。イエス・キリストの方の難聴耳鳴り、目鳴り、あらゆる耳の病を正常な状態に戻る。だ言葉をですね、この、こう否定的な言葉やこう信念言葉というのはですね、捨てこう神の言葉を語るようにこう導かれている方がいるのが見えます。私の言葉をあなたは語りなさい。その時に私の技が起こっていくのを見ると主は恐れられます。でもこの信仰を用いてきなさいと主は恐れられます。この、この確かにこのあなた方の中からこの、出てくるものというのはこの肉の思いであり、またそれはこの働きを妨げていくものなので、あなた方はさらにこう意識、一種を持って、この信仰を用いていきなさいと教えられます。腰痛のために祈りいたします。イエスキリストによってその方の腰の痛みをその方のうちから伝え、イエスキリストによって腰の痛みを癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目のために祈りします。イエスキリストによって人々の目の働き、イエスキリストの緑内障、白内障を癒されなさい。また、この視力が弱っている方は、目の病、イエスキリストの見合いとその方々の人々の目の働きを正常の状態に戻る。感謝します。今、人々の私に触れてくださったことをありがとうございます。また困難の中にいる方がいますけれども、そのためにも祈りいたします。イエスキリストのその方の、この、この心を込めてくるものをイエスキリストがやったのに私は、確かに私はあなたと共にいると主は仰せられます。あなた感謝をしていきなさい。私自身があなたと共におり、あなたと共にいることの栄光を表していくと主は仰せられます。 感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝福いたします。仰ぎ声に願うが、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。お願いします。